さんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、あ、いいんですか。はい、スノーさんのフォトスクランブル、スノーです。実は2週間以上というかもうちょっとかな、喋ってなかったので、うん、どうなるかって感じなんですけど、留守中ですねって、留守中って変な話ですけど、番組の内容とブログがちぐはぐになったりして、
あ、そう、それ言おうと思ってたんだ、はい、はいはいはい、
大変申し訳なく、
いや、ていうか、その僕が配信の順番を間違えたんだよね、多分。
あ、そうなんですか。はい、という、元木さんのインタビューの写真、うん、インタビューが、先にブログだけ先行した形で、後から追っかけてなっちゃった、出ちゃった
。元木さんの先に出すっていう話だったのが、僕が間違えて、収録した順番で出しちゃったのかな。
ああ、
じゃないか。ああ、いや、そうだよね。
はい。
うん、なんか、そうです。私の方も間違えて紛らわしくなりましたが、はい。
すみません、なことで。その留守中ですね、全く、ネットに繋がらない環境にいたものですから、うん、途中でちょっとミリさんとお会いしたりした時に、うん、どうなってますかとか言ってミリさんに、iPhone で確認してもらったりです、
うんうんうん、
したんですけど、
うん、
なんかその時怪しいなと思ったんですが、もうすでに遅く。
はいはいはい。
っていう感じで。
そう、僕だから最初の週に出した時は全然気づかず、元木さんのを編集していて、うん、あれこれ先に出すんじゃなかったかなと思って、まあツイッターを見た時になんか上がってきたブログの更新の内容からすると、あ、やっぱり逆だったっていうので。あ、しまったと思ってよ、うん、おりました。はい。
はい。まあ、そんなわけで、夏も終わりですねって言いたかったんですけど、今、そんな感じなんですけど、
うん、
はい。本当はこの企画はね、っていう感じですけれども、
うん、
テーマ。はい。うん、ということで、やっていきたいと思います。
はい。
はい、
私はもうあちこちで行っておりますが、まあ久々に飛行機乗って、久々にバイク乗って、なんかもう全部使い果たしたような感じで帰ってまいりましたが、一応この番組のネタにと思ってちゃんとカメラも頑張って持って行ったんですけども、一回もシャッターを切らず、撮ったのはみんな iPhone で撮って、帰ってきた半助と。
はい、夏に入ってからですね、うん、午前中ないし夕方の写真しかないんですよね、不思議なことに。何撮ってたかな最近と思って今パラパラ見てたんですけど、うん、なんかタイムスタンプがみんな半端に遅いんですよ。
はいはいはい。
なんかこう、なんだかなとか思っている小関でございます。
はい、
はい、今日は休みで家にいまして、うん、昼にね、こっち、ちょっと、集中豪雨でもないんですけど、
うんうん、
バッと昼に雨が降ったんですけど、
おー、なんか、高野ブックであんまり降らないって言ってたよね。
それがね、今日、うん、今日は昼前にこう、雲がニョキニョキ出てきたと思ったら真っ暗になって、ザバーって降り出したんですけど、
うんうん、
2階からね、平屋になってるところの屋根見たら、雨が叩きつけてるのがちょっと綺麗だったので一生懸命撮ったんですけど、
うんうん、
そのおかげで部屋がびしょ濡れになってしまいました。まず備えをしてから撮るべきであったということで、はい、皆さんもお気をつけください。
はい、ということで、まあ大変な、それに、でもなんかエアコンはあるの？
エアコン今もつけてますけど、もう夜はね、うん、湿度が本当外 70-80% になっちゃって風が止まっちゃうので、
うんうん、
かけてないとちょっと厳しいんですよね。
じゃあエアコンかけてたらなんか濡れたの乾燥しそうな気がするけどね。
あ、いやでも昼はねつけない主義なんで。
あ、そうな
の。ない主義ってどういう主義なんだろうと思って。いやもうオープンエアでですね、
はい、
住まいは風通しを旨とすべしという言葉通りにですね、 風通しにもう一生懸命心を砕いてやってるんで、
はい、
だから今日もね雨が降った時も冷気がねすごくてやっぱ山からすぐだから、うん、結構すぐねこう冷気が来てくれるんでもうそれを取り込もう取り込もうとして一生懸命当ててたんですけど、
うん、
そしたらもうあちこちびしょ濡れんで、
うん、
なんかねいろいろびしょ濡れになりまして、
うん、
もう汗でも何回もお色直ししてですね家にいるのに
、うん、
で家もびしょ濡れでもうこれからどうなっちゃうんだろう。でもなんか今ちょっとちらっとニュース見たらですねなんかこの暑さ10月まで続くって書いてあったんですけど、
今度10月かい
なんかね朝日込むかなんかちらっと見たら10月まで続くってそこのところに出てですね、それがどんどん続いちゃったらどうなるんだろうなって思いながらはい、
ちょっと泣きそうですね。
泣きそうですね。はい、頑張りましょう。
はい、ということで、今週はまずメールの方からね、ご紹介したいと思います。横浜の相沢さんからいただいております。スノーさん、フォトスクランブルの皆さん、いつも楽しく聞かせていただいてますと。横浜の相沢ですと、はい最近気になっているのは少し大げさですが、縦位置の写真文化がなくなっていくのではということです。写真をプリンターよりモニターやテレビで見る機会が多くなってきていることや、ソニーのミラーレス一眼の LCD などは、縦位置方向のは動かないなど、
うん、
これはどういうことなのかな。
手前に起こしてさらにひねらないと縦で、
うん、
だからなんだ、液晶がそのまま手前に落ちてくるっていう動作しかできないと、うんうんうん、縦で見ると辛いんですよ。
あ、なるほどね、そういうことか。
キャノンとかあとニコンの一部だとそれに対してひねりがかかるんです
けど、うん、はいはいはいはいはい、
なんちゅうやつでしたっけ、なバリアングル、
はい
はいはいはい、
振って回るって
なるほどねあ、そういうことか、はい、うん明らかに横の撮影用としか考えてないモデルとかが出てきていますし、うんデジタルフォトフレームやモニターでも縦の写真は小さくしか干渉できませんし、
うん
縦位置の写真を横波、
うん
ああ縦位置の写真を横波にきちんと干渉できる四角い画面のモニターとかが出てこないものでしょうか。さらには一眼でも動画が撮れるようになってきて動画はテレビで見る前提ですので縦位置撮りはありえません、
うん
ますます横位置での撮影に皆が慣らされてしまい縦位置撮影の文化が薄れていくのではと、個人的には心配しています、皆さんはどう思われますでしょうか、よろしくお願いいたしますということでまず一ついただいておりまして、別の機会でもいいのですが教えていただきたいのは AF センサーがよく F5.6 用とかカタログにありますがそのようなボディの一眼に、F6.3 などの社外の高倍率ズームレンズを装着しても使えるのはどのような原理なのか分かりましたら教えていただきたいです、お手数をおかけしますがよろしくお願いいたしますということでいただいております、ありがとうございます、
はい
じゃあまずこの縦位置の方
気にしたことないです気がつくとでも私多分4割ぐらいは縦ですよ、
僕も縦好きなんで縦撮りますね、うん、
いや僕はやっぱり添削やってる関係上、
うん、
横位置がやたら多い、
うん、
まあ、特に初心者の人横位置多いっていうのもあるんですけど、
うんう
ん、
そもそも縦で撮るっていうことを知らない人は多い
じゃないかな、まあ、それはあるかもしれないですね、
うん、ああなるほどね、
あれですよそういう人にはハーフ版のカメラとか645版のカメラとかを出すと縦しか撮らなくなるんですよ、
持った持った
持ったそのまま撮るという頭になってる
から、ああなるほどね、
そうですね、
うんうんうん、
だから風景とかは別にいいんですけどね、横位置でもね、
うんうん、
人物全部横位置で撮られるとすごい変ですよね、
うん、
で半身でへそから上とか撮ってると左右にものすごく秋があってたり
とか、つまり最初から縦で撮らざるを得ないデジタルカメラを出せば割と解決ちなみにオリンパスがですね、確かマルチアスペクトとか言って、横を4対3が基本なんですけど、なぜか3対4モードとかよくわからないものがあったような気がします。
へ
え、E30 かなんかにそういうのがあった気がするな。
へえ、そうなんだ。
結局トリミングしてるだけだからなんかすごいもったいないなと思うんですよ。そんなにこうオリンパスペンになりたいですかとか思った覚えがある。
なるほどね。
あと地味な問題点としては、縦でデジタルフォトフレーム、使えないわけじゃないんですよね。縦スタンドもあるし。
あるよね。
ただ縦想定してるほど液晶が根性なくて、
あ、そっか。
立てると今度視野角がしょんぼりしちゃうっていうのが、機種が多いっていうのはちょっと懸念した方がいいのかなという気はします。
うわ、それ全然気にしてなかったわ。そうなんだ、縦で見ると視野角悪くなるの。
パソコンのディスプレイはそう。
そうですね、
左右から見るのと上下から見るんだと、上下から見る方が色変異大きいじゃないですか。
あ、そうだね。
そういうことは縦で見るっていうことは、その通りで、ちょっと左右から見て辛いっていうことになりがちなので。
なるほどね。
なるほど。
そういう影響が、コスト的な影響がどうしても大きいんですけど、あれはちょっと切ないなと見てて思いました。
へえ、そっかそっか、それは考えてなかったな。なるほどね。あれをじゃあ iPad とかってどうなってるんだろうね。
iPad なんかもともとの視野角広い液晶を使ってるから、あんまり気にならないと思いますよ。
ああ、なるほどね。
そういうのを売りにしてる、その液晶を採用してるっていう面もあるんで。
じゃあやっぱそういうちゃんと液晶ちゃんとしたものを使ってるフォトフレームとか選んだ方がいいってことだね。なんか縦にしたらね、くるって、まあ、iPad なんかもそうだけど、自動で認識して縦用になるとかっていう、
ね、縦横混在した時のスライドショーの処理の仕方とか多分メーカーによって結構違うと思うんで、試しになんかデータ持ってって再生してみたりとかした方がいいのかもしれない
だろうね。
なんか本体ごとくるくる回っちゃえばいいのにね。
縦位置が来たら
縦位置くるって回ってこう
フレームが回るの。
あの壁掛けかなんかでね、こう後ろになんだっけ、テレビ台みたいなのが
ぐるん
くるってこう、スライドショー始めたらくるくるって回る。
それはありだね。見てて面白いだろうしね。
作っちゃおうから。
いや、だから
どうやって作るんだよ。
まあでもこれね、やっぱパソコンのモニターなんかでやっぱ縦位置ってみると、確かに横位置のあれと比べるとどうしても小さく表示になっちゃうから、ちょっと寂しい感じになるもんね。
なんか株式のなんかそういう取引所見てたら縦のがありますよね、時々。
あ、いや、売ってるのは売ってるよ、縦。
普通に、
ね、あれ、なんで縦で見てんのかなっていつも思っちゃうんですけど。
ああ、いや、まあ縦の
表情的なもんさえだけど、
文書類は縦画面にした方が見やすい。
ああ、そうかそうか、ね、
あと昔 Mac にもありましたよね、ポートレートディスプレイって、かなり昔、もう 10年前以上だと思うんですけど、縦画面でしか見られない液晶モニター
、もあったし、
あ、液晶じゃねえよ、そもそもあれブラウン管の頃じゃないかな。
ああ、ブラウン管、
そう、あ、そう、あったような気がする、それ。まあ、あと、横にも縦にもっていうのは随分前からね、ピポットディスプレイとか言いながら出したりもしましたけど。あ、切れちゃった？まあ、でもちょっと、縦位置自体、写真は僕は好き、どちらかというと横より縦の方が好きなので、なくなってしまうっていうのはなんかありえない気がしなくもないんですけどね、やっぱ でも広い裾野とか考えるとおっしゃってるようにこう慣らされてしまってる人たちも少なくないっていうのはあり得るかなっていう気もしますけどね。
あの携帯だと携帯電話だと
あそうだよね
縦なんだけど、
うん、
まあ最近の携帯だと横一の感じのも出てきて、
うんうんうん、
あれを使いこなしてる人は普通のカメラをもう使いこなせるのではないかなとは思うのですが、
うんうんうん、
でもなんか学生さんにカメラ渡すと、
うん、
もう特に一眼レフのね、あの、うん、ごくごく普通な形のカメラとか、ごく割と普通な、あの、コンパクトデジカメを渡すと、
うん、
まあ、8割以上横位置で撮ってきて、
おうおうおう、
9割ぐらい横位置から、何でもかんでも横位置になっちゃって、
うんうんうん、
こういう時は縦で撮るんだよって言えるだけまだいいのかなって感じ。
なるほどね。
はい、
まあ縦位置ね、僕まあ好きな人がいい縦位置の写真をいっぱい表に出してくれば、
うん、
あ縦いいよねっていう風に思う人も増えるんじゃないかなと思うので、ぜひスノーさんには縦位置の個展を開いていただくということで。
縦位置すごい。
縦位置で何だろう、一応多分7対3ぐらいですね、僕の場合は。やっぱり横の方が多い、
うん、
で、でもなんか縦位置ばっかりになっちゃうとつまんないので、
うん
うん、縦位置の方がいい写真が撮れるときは結構多いんですよ、
うんうんうん、
撮影全体としては横の方が多いんだけど、
うん、
プリントしてみると縦の方がいいなっていうのは結構多いんですが、
うんうん、
ただ縦だけで並べちゃうと
それはそれであるなの
か、それはそれでね、難しいですよね。
そうか、
なんかちょっと窮屈な感じがして
る。ああなるほどね、そうだね。だからなんかそういう時にはやっぱ横があってその中にアクセントとして立てっていうのが入るっていうのがあれだっていう話もありましたもんね。うん、まあぜひ皆さんも縦位置のいい写真を頑張って撮っていただいて、送っていただければいろいろご紹介していきたいと思いますので、まあ、今週はそこら辺皆さんから送りいただいた写真ご紹介になりますので、縦位置写真があるかどうか楽しみにしていただければと思います、
はい、
で、もう一つの AF センサーが 5.6 とかって書いてありますが、はい、社外品とかで 6.3 とかつけた時にも撮れるのはどういう原理ですかということなんですか、はい、この辺はいかがでしょう。
いや僕よくわからないんだ。あんまり社外品使ったことないので。
あそっか、
うん、そういう状況がになったことがないっていう。
なるほどね。
はい、
うん、ここら辺小関さん どんな感じなんですか。
あれ遠い、
ちょっと遠いっすね。
もしもし。
ああ戻った戻った、
はい、大丈夫ですか。
うん、全然クリアになりました。
どっから？
こっからでいいです。5.6、
はい、
でカタログに書いてあるんだけど社外品の 6.3 をつけた時っていうのを、これは原理って お分かりですか。
光って割とやゆるゆるというか、許容誤差あるよねとか、そういう話じゃなくてですかね。結局、でも、実際は、合掌動作しなくなるっていうことは基本的にないと思うんで、センサーがどちらであろうと。
うんうんうん、
動いてはいるよって言って、でもそこから先保証してるかどうかは誰もわからんよっていう、そこに尽きるんじゃないかと思うんですよね。ただまあ昔のなんだっけ、
うん、
一眼レフなんかでスプリットマイクロっていうスクリーン、フォーカスのスクリーンがあって、
像が2つに割れるやつ、
うん、上下っていうかね、
あれもレンズ暗かったりすると保証はしませんよって言って、実際プリズムが陰っちゃうんで見えないのがあったんですけど、あれと一緒みたいな感じで捉えてれば大体いいんじゃないかなというふうに、
あれは何保証はないよっていうのは、見づらくても 見づらくなるっていうだけの話なの？
実際にあの暗すぎると本当になんか真っ暗になっちゃって見えないんですけど、
うんうん、
頑張ればどうにかなるかもしれないっていう夢がちょっと残ってるっていう。
ああ、なるほどね。
で、それって結局あのレンズによって同じ 5.6 っつっても、うん、ね、あの、フォーカスじゃないや。スクリーンなりセンサーなりに届いてる光量がみんな均一かっつったら多少ばらついてたりはするわけです。
うんうん、うん、そうだよね。うん、
まあ一応この辺までは保証してるけどそこから先はまあわからんよねみたいな、うんうん、
なるほどね。
そういうニュアンスで捉えてればいいんじゃないかなと思うんです。うんうんうん、でそもそもそのなんだ開放レンズのその明るさによってセンサーがどうのこうのって言ってるのってキャノン以外ってあるんですかね。う
ん、わかんないな。
キャノン以外使ったことないし、わからないや。
キャノンは 2.8 センサーとか 5.6 センサーとか、いろいろ
それを主に言ってるます。はい。
もしてるね。
うん、
ちなみに逆にあの 2.8 対応のセンサーとかついてたとしてもそこから上の明るいレンズが確実に合焦するかっていうとそれはまた別の話になったりするわけで。
うん、ああ、そうなの。
1.4 のレンズつけてそれがあのセンサーが動いたとしても、
うん、
必ずドンピシャになるかっていうとそれはどうかなっていう。
ああ、なるほどね。
うん、特にあの最近はなんだっけ、50ミリとか85ミリで 1.2 クラスのレンズとか出てたりして、うん、なんかこう各地でピントが合うだな合わないだな言ってますけど、
うんうん、
なもん合うわけないじゃんっていう。そこから話を始めないといけないんじゃないのかなっていうです
ね。へ、
うん、
そっか。まあ
そもそもそれだけ出せる機械精度、
うん、
カメラが持ってるかっつったら持ってないんでと思うんです。
なるほどね。
あの何回か測ったらそのたんびに合焦位置が微妙に狂ってなんかジャストピンのピントにならないって言ってぼやいてる人とかいるわけですけど、それをなんか一生懸命調整したからって言って、うん、治るかっつったらね、うん、そんなもんに苦労するんだったら自分の手で合わせろよっていう話になっちゃうんで、
まあでもそうだよね。
過剰な機械に対する過信があってなんかあの辺変だなとか思ったりしますね。
そうか、まあ、AF だからってドンピシャに来るとは限らないよっていう頭でいないといけないっていうことね。
うん、まあ、あの特にその大口径のレンズを開放で使うみたいなのは、
うん、
マクロと一緒でそんなに当てにしていいジャンルじゃないと思うんですよ。
あ、なるほどね。
逆にそのなんだ高倍率の暗い側っていうのはある意味縛られてて、うん、ある程度ピントが担保されてたりするわけで、あんまそんなに神経質にならなくてもいいはずなんですよね。
なるほどね。
で特に 6.3 つっても実際その開放 5.なんだテレタン 5.6 クラスのレンズで 5.6 の分の、
うんうん、
光がちゃんと回ってるレンズがどんだけあるかっていう話とかもあったりするし、
うんうんうん
うん、実際測ってみたらねそれ判断ぐらい前後してても別に不思議はないと思うんで、
うんうん、
その交渉値と実測値をあんまりその神経質にならなくてもいいよねとか、うん、あとは機械に対して、交渉でこう言ってるのになんかこうね、あのベンチマークみたいなのやってこうクレームだなんだのっていうのもすごい不毛だからやめましょうっていうそういうなるんですけど、
まあでもああいうの好きな人はすごいやってるよね。なんか
あ確かにね試しにあの致命的にピント合わないレンズとかあるんですよ。
お
あのそれはあの製造年月と今許容精度の差っていう感じなんですけれど、
うんうんうん、
フィルムだったら OK なんだけどデジタルだとちょっと苦しいぐらいの合焦性しか出せない古いオートフォーカスのレンズがあったり、
はいはいはい、
うん、それはもうどうしようもない、
うん、
とは思うんですけどね。
なるほどね。 まあ、はい、
ある程度調整でどうにかなるぐらいのレベルのあれだったらいいんですけど、うん、その極端な条件においてピントが合わないってやってるのは、うん、ちょっと疲れるのでほどほどにした方がいいと思います。
まあまあ、じゃあそのカタログに書いてあって使えるっていうのは、まあ保証的な部分で 5.6 ぐらいあるといいですよっていう数字で、
そのぐらいで、捉えてた方が多分疲れなくていいと思います、
うん、なるほどね。まあ使えるのは使えるわけだしね。
で実際使ってみて動かなかったら、うん、レンズメーカーの方にこれどうなってんのって言えばいいと思うんで、
うんうんうん、
動いてて一応多分、うん、精度はともかく合唱動作はすると思うんで、
うんうん、
大丈夫だと思います。
こんな回答ですが、いかがだったでしょうか。まあ、原理などっていうことなんで、あ、原理なのか、原理をみたいなことなんですけど、うん、まあこんなもんです。
ま
あ、
私ですね。
でも、まあでも、確かにそんなにね、あんまり気にしなくてもっていうのは僕も思うし、詳しいその動作原理とかそこら辺になってくるんじゃないか。メーカーさんとかに聞いていただく方が確実かもしれませんが、あまりでもそこら辺ね、気にせず使えるものは使うと。でもやっぱり完全にその AF 当てにしちゃうっていうのも問題っちゃ問題なんだよね。
うん、まあそうですね。なんて言うんでしょう。ここぞという時合わないのが AF なんじゃないかと。
なので、まあ、いろいろと試していただければという、すみません、最後こんな終わり、締めになってしまいましたが、また懲りずにいろいろお送りいただければと思います。ということで、今週は、お盆前にお話をいたしました、夏休みの宿題、いろいろと送っていただきましたので、皆さんの写真をご紹介していきたいと思います。
ラーメン、スパゲッティ、そば、うどん、パン、
食いだおり、
ごめんない丼物、ハンバーグ、とんかつ、コロッケ、エビフライ、鍋、おでん、グラタン、サラダ、チキン、焼き肉、ハンバーガー、おでん、たこ焼き、あられ
セット、
ケーキ、ピザ、アイスクリーム、ラーメン、スパゲッティ、そば、うどん、パン、肉、カレーライス、丼物、チャーハン、オムライス、ハンバーグ、焼き肉、とんかつ、コロッケ、エビフライ、鍋、おでん、グラタン、サラ
ダ、チキン、焼き肉、
ハンバーガー、お好み焼き、たこ焼き、あられせんべい、ケーキ、クレープ、ピザ、アイスクリーム。
はい、ということで、夏休みの宿題のご紹介なんですが、告知の方からいきたいと思います。もういよいよ来週に迫っているので、最後の追い込みということで宣伝させてください。食い倒れ万歳のイベントをやります。9月3日の金曜日、19時からモンブランの東橋店さんをお借りして、みんなで楽しくお食事と、公開収録なんかもお楽しみいただきながらワイワイできればいいかなということで、みんなで食い倒れ万歳アットモンブランというイベントを開催する予定でございます。お申し込みの方はスクランブルのトップページから食い倒れ万歳の、ブログの方に入っていただくと、お申し込みのフォームがございます。会費は4500円になっておりまして、洋食屋さんのモンブランさんの普通のメニューが、食べ放題飲み放題と、よくあるこういっぱい並んでるところで自分で取って食べて食べ放題とかっていう形ではなくですね、普通にメニューをご覧いただいてこれが食べたいとかっていうのはちゃんと ご注文いただくと普通に、おすすめのハンバーグなんかはちゃんと鉄板に乗って出てまいります、うん、ステーキも食べられますし、たたきみたいなのもありますし、あとフライなんかもね、いろいろありまして、なんか昔ながらの洋食屋さん的なメニューがいっぱいあるお店で、ほとんどのメニューが食べられますので、ぜひ、お申し込みいただければと思います。なんかみんなでね、少しずついろんなものを食べて品数いろいろ食べれるといいかなっていう風な感じで考えております。まあ普通に行くとね、一品二品ぐらいしか食べれないですけど、ハンバーグだけで6種類ありますので、ぜひこうお近くに座られた方同士で6種類ボンと頼んでいただいて、一口ずつ全部食べるというようなことをしていただけると面白いかなと思います。食い倒れ万歳の方からは、九州から哲夫さんも駆けつけてくれますし、あんちゃん、なおちゃんも参加になっております。結構ほぼ現時点で、半分以上はクリア しておりまして、先着52名ということで、まだ若干余裕はありますが、だいぶ思っていたよりは応募多数いただいておりますので、お申し込みがまだの方はぜひ、悩んでいる方はぜひ、クイダル万歳のブログの方から申し込みいただければと思います。ということで、告知をここら辺にして、今週の夏休みの宿題早速ご紹介していきたいと思いますが、一番乗りだったのがヨッシーさん。
はい、
早かったんですよね、ヨッシーさんね。
あっという間に来られましたね。
ありがとうございます。まあ、さっきのイベントの話にまた戻っちゃうんですけど、やっぱ早い反応してからすごくありがたいんですよね。
はい。
もうお申し込みにしても、問い合わせにしても、こういう参加者にしても、もう早く来てくださると非常にありがたいんですが、もう、配信した週とか、
そうですね。
それぐらいに、ね、
はい、すぐ来てます、
すぐ送っていただけたら非常に嬉しかったんですが、早速その一番乗りのヨッシーさんの写真を見ていきたいと思います。蒸し暑い人混みの中で熱く光る花火を手ぶれ、被写体ぶれに、焦点距離もブレブレでテーマにぴったりな写真が撮れたのではないかということで、夏休みの宿題のテーマが、熱くてブレてる写真、
はい、
ということで、
はい、
まさしく熱くてブレてる写真いただきました。ぜひちょっとこのフットスクランブルのブログの方、ご覧いただくと、夏休みの宿題で今回お送りいただいた皆さんの写真がご覧いただけますので、合わせて、ご覧いただきながらお聞きいただけるといいかなと思うんですが、1枚目が、ちゃんとあれだね、撮影データも送ってくださっていますが、はい、シャッター速度10分の1秒、絞りが F4.0、焦点距離22、ISO 感度320、過去オートって書いてありますが、あ、はい、そもそもカメラがソニーの α350 っていうの、350っていうの
どっちか行くこと
かわかんないですが、で、レンズが DT18 から250の F3.5 から6.3 のレンズをつけて撮影してくださった写真が、まず、一発目、花火。
はい。
これ、いいですね。
はい。そうですね。
なんか、花火というか、なんていうの、ガラス細工みたいにも見えるし。
うん、そうそう。
あ、そうも言えます。
うん、うん、なんかかなり
刺さりそうな
刺さりそう、
確かに、うん、
綺麗な、
うん、
綺麗というかね、なんて言ったらいいんでしょう立体的に見えますね、そうそうそう、
うんうんうん、
いい感じでブレているので、
うん、
はい、
そうね、だからブレっていうイメージとはちょっと違うかもしれないけど、こういうブレってなんかかっこいいよね。はい、ということで1枚目で、2枚目がこれがまた違うブレ、
うん、
こちらは4分の1秒で 4.5、焦点距離35の ISO400、 これはまたなんかなんて言ったらいいんだろうね、こうレース、
うん、
レース生地でなんか作ったものというかね、うん、そのちょっとさっきのこう硬いイメージから少し柔らかい、
柔らかい、ね、
花火こういう風に見せるっていうのはすごいありだなと思って見てたんですけどね、うんうん、またなんか花にも見えるし、まあ、花火だから花に見えるのは当たり前なのかもしれないけど、うん、またちょっと雰囲気の違うブレを出してもらってます。で暑いっていう意味で言うと1枚目の方があれかな、コントラストがある分暑い感じはしますけど、で3枚目これまたタイプの違うヒョロヒョロ系、
うん、はい、これはだいぶなんかこうレンズをかレンズというかカメラをウニャウニャウニャって動かした感じが、
あ、そうなのかね、これ花火がこう揺れてってんじゃないの、
あではなくてカメラそのものをなんか右に左に上に下にって、うん、揺すった感じはしないでもないんですけどね、
あ、そうなんだ、うん、こちらも、4分の1秒、あ、こちら絞ってんだね、うん、F11 の 120mm の100ということでいただいてますが、で、4枚目がシャッター速度6分の1秒 F3.5 の18 ISO 400、これはなんかいかにも花火って感じですね、はい、これあんまりブレてるっていう感じもしないですけど、はい、まあまあ4枚花火の写真をいただきました、ありがとうございました、
はい、
いやこれちょっと僕は1枚目か2枚目どっちかなって感じかな、はい、1枚目ちょっとインパクト的には1枚目、
うん、
厚さというのとこのなんか鋭利な感じがかっこよくも見えるし、
はい、
うん、
花火というよりなんか別のものを見てる感じよね、うん、面白い写真ですね、ということで、まずは吉井さん、早くにご応募いただきましてありがとうございました、
はい、
お二人目、あ、ごめんなさい、まだコメントがあったのか、
はい、
はい、すみません、コメントいただいてました、市川さんがあまり花火らしくない、花火らしく見えない写りなので F、4枚目の写真は、花火らしい写真でということで、あ、そっか、なるほどね、うん、そういうことで普通の写真を入れてくださっていたわけですね、はい、焦点距離を変えながら撮影しているので絞り位置も一定ではないと思われるのですが、エグジュファイルの情報をそのままデータとして転記しました、あ、記載しましたと、4枚も送らせていただきましたらが良かったのかしらと書いてありますが、はい、もう OK でございます、すべてご紹介させていただいております、はい、以上、蒸し暑い人混みの中で撮った手ブレ、被写体ブレ、焦点距離ブレ、絞りブレみんな、熱い花火の写真でしたということでお送りいただきました、ありがとうございます、まあ、こういうなんかの面白い花火、はい、撮り方みたいなのを教えていただいたような気がします、これどうですか皆さん、何枚目か、はい、
うん、いや、いきなりこれ花火で来られたんで、あ、もう花火使えないじゃん、やられたいもんとか。
それは早いもん勝ちだもんね。
早いもん勝ちだ。
まあ、他の人はね、わからないですけど、受け取った側は、あ、これが来たとかいう感じ。
そうだね、はい。メンバーとしてはちょっと辛いものがあるね。
まあ考えてみると夏だしね、うん、暑いし、まあイベントとしてはすごく、よくあることなので、うん、こうなるのは、まあ、しょうがないかもしれないですけど、
うん
うん、いやでもなんか予想を裏切った感じで、
うん、
よかったです、僕は2枚目のなんかちょっとほわほわとした感じが、
うんうんうん、
もう好きですけどね、
うん、僕もこれも好きだけどな、うん、高野さんとかどう、これ、
私は3枚目がいいかなと
思って、私もですね、
あ、うん、本当、へえ、
うん、まあ、このうにょにょっていうか熱いってこう書きたかったようなこう、
ね、なるほど、
うん、
なる
ほど、うん、ね、でも実際の花火はねこんなうにょにょってなることはないわけで、
うん、
うん、その人のね、手の動きっていうのが本当は見せちゃいけないでも面白くね、こううにょうにょってなってるのがね、
うん、
うん、でもすごい華やかに見えるし、
あ、そうかそうか、
うん、
作ってる感があるっていうところもあるんだろうね、
そうですね、
うん、
もちろんね上の2枚もね驚くようなこう、 宝石のようなね、うん、シャープな感じもね、うん、でまたこうなんかあのペンで描いたのとどういうんでしょう、なんか墨で描いたというか木炭で描いたとか、そういうなんか
枚目2枚目
ね肌触りがあるしと思って、うんうん、このうにょうにょはやっぱりペンですけどね。
なるほど、
うにょうにょって言っちゃダメですね。
小関さんも3枚目なんだ。
そうですね、なんかブレてる感というか、
うんうんうん、
そういうんで言うとなんか、うんうん、このぐらいうにゃうにゃしてる方が、
おお、なるほど
っていう感じですよね。
うん、なるほどね。はい、ということでまずは一人目ヨッシーさんの作品4枚ご紹介いたしました。ぜひブログの方もご覧いただければと思いますが、お二人目辰巳さんいただきました、ありがとうございます。
はい、
こんばんは、暑くてブレているもの、とりあえず夏休みの宿題ですということで、1枚目盆祭り暑かったっていうコメントが書かれておりますが、これ踊られてる方がブレてる感じで、
うん、
腕をね上げてこう、
うん、なんか動きがあってこれはまた雰囲気があっていいですね、
うん、右から2番目っていうか、この黄色いのの右のおばちゃんのこうおばちゃんというか女性のなんか形が踊ってますみたいな感じもね、その女の子もね踊ってます、すごいよくわかるし、
うん
うん、
この女の子はここら辺の位置にいるっていうのはすごくいい感じかな、
うん、
でこのまた櫓の小ささがなんか
ねえ、
この人情味あふれるお祭りというかそんな感じがして僕は好きなんですけどね、
ね、音がね聞こえてきそうな感じでね、うんうん、
ということで辰巳さんの1枚目は盆祭りということで、ブレているのは参加されている方たち、踊っている様子がブレていると、はい、
うん、
いうところで送っていただきましたが、辰巳さんの2枚目来ました。やっぱりこちらも花火。
うん、
はい、はい、これまたさっきの、ヨッシーさんのとちょっと雰囲気が違って、街並みも一緒に映って花火がなんか不思議な感じで映っておりますが、
はい、この中普通の住宅街のような、
うん、
地面と、なんか妙にこう渋滞してるような、
うん、
車の基礎っていうところがすごく、なんて言うんでしょうね、今風というか、なんていうか、
うん、
なんか生きたつまるような、うん、日本の世界をよく表してるような気がして、すごい面白いなと思ったんですけど、で、まあね、空に。得体の知れないクラブみたいなのがボカッと浮いてる感じがあって、
うん、
なんか暑苦しいっていう意味では非常に暑苦しい写真な感じがして、
ああなるほどね、暑いってそういう方の暑さなんだ、
心理的になんか、うん、こうなんか逃げ出したくなる感じが
そうね、
この過密、なんかすごい過密な感じがするんですね、空は映してるんだけど、地上の部分はほんの、まあ、4分の1ぐらいなんだけど、
うん、
妙にこう、ね、電線は張り巡らされてるし、
うんうんうん、
でそういうすごく閉塞感を感じる、暑苦しさありますよ
ね。なるほどね。
はい、
はいはい、ということで、まぁ、ちょっとなんかこの花火自体もちょっと不思議な、まぁ、ちょっと風で流されて、こう、尾を引いてるような感じと、まあ、中で光ってる部分があったりしてね、なんか花火というより、ちょっとした生き物的な感じもするし、ちょっと不思議な印象を受けましたが、辰巳さんの方から2つ、写真を送っていただきました。ありがとうございました。で、3人目の方が、ラハタさん、さて155回で出されていました宿題を提出させていただきますと、先日地元新潟のフォトウォークに参加した際に撮影したものです、この日の新潟祭り開催 この日は新潟祭り開催日で、ブレていて熱い写真が撮れましたということで、ラハタさんのはニコンの D3000 プラス、AFSDX ニコールの18から55の、3.5 から 5.6 の GVR。 これニコンのレンズのあれがよくわかんないね。 VR は手ブレ補正
そうですね。
DX はデジタル用ってこと、
はい、
あ DX フォーマット
あっていうことか。
あの、まあ、キャノンでいう S レンズでいいのかな。
EFS
と同じっていうことですよね。
ああ、なるほどね。
そういう意味だったと思うんだけど、
はい、ということで、1枚目、おみこしを担いでいる男性の写真です。いい感じでブレていますって、かっこ泣きって書いてありますけど、デジタルデータの作成日時、8月7日の17時43分。あ、6時前なんですね。もうちょっと遅い時間なのかなと思いましたけど、露出補正がプラスの 0.3、露出モードは自動、絞り優先で1/8秒、フラッシュはストロボ発光 ISO800 ということで、あ、ホワイトバランスが、オートですね。で撮影されたということで、いやでもこれいいですよね。顔自体ブレてなくて周りがブレてる感じっていうのは、
なんかちょっと汗でテカった感じが、
これはすごいなんか躍動感もあっていいんじゃないかなと思います。お祭り、これフォトウォークってなんかお祭りの中でフォトコンテストみたいなのがあったってことなんですかね、これ。
ああ
、フォトウォークって何。
いや、よくわからない。
わかんないね。
なんかまあ写真を撮るイベントということだでしょうかね。
ああ、なるほどね。
あの、そう、ちょっとブログは拝見しました。本当に丸一日歩いたっていう感じで、結構大変、あの暑いしね、新潟もかなり暑い、大変だったのではないかと思
うん
ですが、まあ、あの、いろいろたくさん撮って、あの、そう、たくさん撮った割にあんまり良くなかったってことすごい衝撃的なコメントがあったんですが、はい、ただあの撮ったすぐ後ってやっぱりなかなかね、冷静に見れないので、あのちょっと待ってから見たらいいんじゃないでしょうか。
なるほどね。
はい、
で、まあ、2枚目、おみこしの上に乗っている方々を撮りましたが、やはりブレておりますと、こちらは露出補正プラス 0.3 の露出モードオート、プログラムが絞り優先、1/30秒でフラッシュは使ってないですね、発光せず ISO160 で、ね、ホワイトバランスオートと。これは乗ってる人、ブレてる感じで、でもこれ1枚目の方の方がいいかな。こっちはちょっとブレてるのが、乗ってる人の前に、一番前に立ってる人の顔がブレちゃってるんだけど、腰のあたりにピントが合ってるんで、
まあこういう時ってそのカメラの動きブレと、その被写体のブレと、あの合ってるところと合わないところが出てくるので、変な風になっちゃう時があるんですよね。あのほら、流し撮りに近い感じで撮れればもっとかっこよかったんでしょうけど、
はいはいはいはい、
あの人物がブレてなくて背景がブレてる、撮れればかっこいいでしょうが、なかなかそう簡単にはいかない。
そうか。
ましてあの、これ斜め前から撮ってるから、近づいてくるんですよ。そうするとちょっとあのブレだけじゃフォーカスも合わなくなってくるから、やっぱり流し撮りに撮るんだったら横からで撮らないとちょっと辛い。辛いっていうかね、そのフォーカスのズレの分も加味されてくるから、
なるほどね、
大きく覚えた感じになっちゃう。
そこそこ。いや、これその奥にいるお子さんはピント、
ああまあ、
かろうじていい感じじゃないですか。そう。なんか手前の大きい人がブレちゃってるっていうのがね。うん。ということで、2枚目が、あ、閉じちゃった。お祭りのおみこしに乗ってる方、ね、写真を送っていただきました。よいしょ。で、ラハタさんの3枚目。こちらありましたね。そういえばさっき話になりました縦位置さっきの1枚目もそうですけど、
はい、
はい、こちらも縦位置の写真になっております。これもおみこしを貸す男性の写真ですということで、うん、プラス 0.3 の露出補正で露出がモードが自動絞り優先モードで1/4秒、ストロボを発光せず ISO800 ホワイトバランス自動と、ブレてる写真ならたくさん、それでもこれから楽しみに聞かせていただきますということで、はい、最後にコメントいただいておりますが、やっぱりでもこういうブレてるのってあれなんですかね、この3枚目の1枚、やっぱでも1枚目の方がいい感じかなっていう気もするけど、この3枚目は3枚目でありのような気もしますけどね。
うん、そうですね。あの、まあ、組み写真ってしてみると、
うん、
あの、なんとなく分かってくる感じなんですけど、1枚1枚だと、うん、あの、特に3番目だと、
うん、
これだけでは、
あ、そかそか。
こう、なんだかよく分からない。
なるほどね。
あの、うんうん、あの知らない人が見て。
そうかそうか。1枚目と比べると、この写ってる方の表情がちょっと見えない角度っていうのもあって、うん、やっぱ1枚目の方が雰囲気があっていいかなと思いますけど、ま
あ、あの、このどっちか、真ん中の写真と、
うん、
あの、上下どっちかで組み合わせれば、まあ2枚の組で、
うんうん、ああ、なるほどね。うんうんうんうん、
まあ特に別にこれ組写真コンテストじゃない
喋るんだけどね、うんうん、
あ暑さを感じるかどうかっていう話なんです、
うんうんうん、
まあなんか一番暑そうなのだと一番っていうのが暑そうな人かな感じはしますね。
そっか、なるほどね。組写真で考えるとこの1枚目2枚目で違う雰囲気のものか同じような雰囲気で違うもので組むかみたいなのは確かにありですよね。
うわ、
なるほどね。はい、ということで、ラハタさんからお祭りの熱い写真を送っていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
で、最後になりましたがカレーニラシーさんから、いただいております。夏の宿題、暑くてブレてる写真を送らせていただきます。降り注ぐ太陽の暑さを表現したものです、あ、つもりですということでいただいております。1枚目、ズームリングを回しながらひまわりを撮っています。同じ場所で何度も何度も撮っていたので蚊に刺されまくりですとそうだね、この時期はね、
停止するとね、
うん、いやでもこのひまわりも面白いですね。
うん、いや日中によく撮ったなと思って、
ああ
、あの、その6分の1にのシャッタースピードどんだけ絞られているんだとか、そこら辺が気になると思います。
ああ、そうですね。いただいているデータでいうと、キヤノンの 40D で、シグマの 18-200 で、内蔵ストロボ発光してるんですね。
うん、そう。
で、
なかなかテクニシャンな感じです。
ということで、暇の、これ逆光で撮られてるんですかね。
そうなんですね。だから。
逆光でストロボ発光してるってことか。
いや、もう背景はもう露出オーバーで、
うん、
こう溶け込んじゃってる感じで、
うんうんうん、
F22 って出てますね。
あ、
おお、じゃあもう目いっぱいだ。
いっぱいですね。
うん、
まあ、うん、僕もあの昼間にそのブレてる写真ってさすがになかなか撮れなくて、
うんうんうんうん、
どうすりゃいいんだと。ちょっとね、演奏して、屋外ステージで演奏してるやつとか、
うんうん、
撮っては見たんですが、
う
普通にこうベタ光といいますかね、
うん、
純光に近いライティングだと、
うん、
ブラしたらただのなんただの形のない写真になっちゃう。
うんうんうん。
そこら辺がこの逆光でやると、
うん、
ね、形がまた変わって見えてくるので、
うん
うん、なかなかいい。なんですよね、工夫が
、うん、
あってよかったと思います、
うん、そうですね。なんかもうちょっとこの、まあ、ひまわりと雰囲気も残ってるけどまた別のものにもなんか見えるというかね、うん、手前の方がぐっとボケていてちょっと不思議な感じのするひまわりの写真ですが、後ろ側をぼっきり飛んでるところがまた印象的っていう感じもするし、うん、まあ、ひまわりらしい雰囲気が出てる写真じゃないかなと思います、うん、カレリラスさんの方から送っていただいたのはひまわり、かなりいろいろ工夫されてこのテーマに合わせていただきたいようでございます。ありがとうございました。ということで、夏の宿題4名の方から、はい、面白い写真たくさん送っていただきました。皆さんありがとうございました。またぜひね、こういう企画はどんどんやっていきたいと思いますのでこれに懲りずまたご参加いただければということで、来週は私たちから今現在一応ですね一気に全部ご紹介する体で、スノーさん高野さんちゃんと宿題をしてきたお二人の写真もあるのですが、若干何名かね今日提出じゃなかったよねみたいにすっとぼけてるのがおりまして、まあちょっと時間的にもねいろいろ押してきておりますのでまた来週ということに、させていただければと思っておりますということで、ちょっとごまかしを入れたところで、お届けしましたのはハンスケと、
はい、俳句もちょっと作ってみたりしました。はい、言い出した以上気になってですね、
うん、
作ったりしたんですけれども、
はい、
まあいつか披露できる。
いや、俳句はただいまの方で俳句特集を一回、
はい、ただいまの方でやるんですか。
ただいまでレクチャーしてもらって、フォトスクランブルの方でバイクで俳句だか俳句で写真だか分かりませんが、いつかやればればと思っておりますのでお楽しみにしていただければと思います。はい、
秋はいやいつ秋来るのか知らないけど、はい、秋はまあ俳句でも読みたいですのとあ自分の個展やらなきゃ、はい、はい、どうぞ。
はい、なんかブレウェイじゃなくてボケてる写真ばっかり撮っちゃってこれ違うよなぁとなんか首かしげて、はい、おります。小関です。
はい、
はい、まあ学生時代は宿題はですね、
うんうん、
締め切りから1週間後ぐらいに出してた高野です。
あ、そうなのね
全然もうスタートダッシュが遅いですね。ダッシュも全然
素晴らしい。
ちゃんと期日に提出されている
期限内
に期日日提出でありがとうございますということで
素晴らしい、はい、
大人になりつつあります、はい、高野です
、はい、ということで大人になりきてないハンスケで締めさせてもらいます。また来週。